穴口恵子のスピリッチ特別版、ドルフィンスターテンプルネオレムリアンルネッサンス。
ネオレムリアンルネッサンスって、実際に聞いてくださってる方はどんなイメージが湧くかなって、うん、それをそのイメージがそのより深まって、もしかしたら皆さんもこのネオレムリアンルネッサンスの振動数に触れて私たちと出会う、人かなって思ったので伝えていきたいなと思うんですが、今回今年はどうでした、
はい、この
ネオレムリアンルネッサンスの時、ね、ね、はい、決まって、
はい、本当にすごいテーマだなと思って、で僕はなんか真っ先に浮かぶイメージとしては、なんかもうすでにある未来の世界がこう広がってるなっていうのを感じてて、どういうことかっていうと、まあ僕たちがこの3日間の合宿を通して、ああじゃないかこうじゃないかっていうようなインスピレーションだったりとかアイデアっていうのをこう自分の中から出していきまして作ったんですけど、なんかもうもともとある自分の中にあるエッセンス、愛だったりとか調和だったりっていうのを作り上げた世界がレムリアンルネッサンスっていうところになるのかなと思ってて、でそれっていうのはかつて、まあ、僕たちもそうですし、多分これを聞かれてる方もレムリアにご縁がある方が聞いてらっしゃるのかなと思うんですけど、そこにかつて住んでた愛だったり調和っていうその世界をさらによりこう深く感じられる世界がこれからやってくるものを具体的に言葉にしたのがネオレムリアンルネッサンスっていうような状態になっているのかなっていうのをすごく感じるので、なんかここからまたその世界が広がっていくタイミングに今同時に来れてるのがすごく楽しみになってますっていうような印象ですね、
はい、ありがとうございます、はい、お花ちゃんもね、クライミングヒーラーであり、ドルフィンスターテンプルのねプロダクションのメンバーですけれども、はい、お花ちゃんはどんな感じ体験でしたか。
今回合宿に2回目に参加させていただいたんですけれども、17人の皆さんでそれぞれキーワードを紙に書き出して、それをこう壁一面に全員分の貼って、すごいカラフルな壁になったんですけれども、それをこうみんなでこう見ていく中でネオレムリアルネッサンスっていうのが出てくるっていうのが、もうなんかすごい、いろんそのネオレムリアルネッサンスの中にいろんな要素が集まっていて、芸術もあるし、こう私はこう世界中の街並みとかが浮かんできたりするんですけれども、そういう素敵なところ、一人一人の中にある素敵な部分っていうのをどんどん出していくのがネオレムリアルネッサンスなのかなっていう、神々ですいませんけれどもネオレムリアルネッサンスなのかなっていうのをすごく感じていて、やっぱりこれを言葉に出すことですごくなんかこう体の中からシュワシュワシュワっていう感じを感じております。ぜひ言葉に出してみてください
、ね、これ言葉に出せば出すほど結構そのなんかその振動数が自分の中にあるもをこうなんかずっと秘めてきたけど、こうかつてその皆さんもそうだと思うんですけど、そのレムリアを体験した DNA がこう騒いでくれるとか呼び覚まされていくような、そんな感じなんですね、はい、プロデューサーとなって活躍するドルフィンスターテンプルプロダクションのプロデューサーをするんですけど、ミラクルさんね、
はい、
よろしくお願いします。ミラクルさんにとってはこのネオレムリアンルネッサンスは、
はい、はい、そうですね、私この3日間を通してすごくこの凝縮されてるか、めちゃくちゃ濃い3日間でって思ったのが、本当にこの肉体を持ってこの地球で、で、まあ、今日とかは獅子座の満月ですよね、うん、そうするとちゃんと月と宇宙もなんか一緒にこの流れの中にもいて、うん、それが出来事で起こっていく、で本当に自分という神に戻って宇宙と一つとなるって、本当に私の感覚だったらこの素粒子になってるその感じなんですけど、それに戻っていく、自分が循化していくと同時に出来事がなんかめちゃくちゃなんかガシャーみたいなガーっていうことなんか本当に動くんですよね。でもそれがそうすることはもう地球とか宇宙のなんか自然のこの流れの摂理の中の一つで、その流れの中に自分が逆らわずに抗わずに、それが人間だから感情とかもあるんですけど、やっぱ人のコミュニケーションもあれで、あ、 ここで正解とか あんなこと言ってしまってもあかんかったかなとかいろいろなあるんですけど、その中でも流れにも委ねて信頼するっていうことを仲間と共に本当にできた時に戻っていく。でそれが結局戻ることでつながっていることをより本当に感じるから、人間としてのワンネスもそうですけど、宇宙とかその自然の中の肉体を持ってるけども全てが本当に一つのこの何て言うんですかね、もう星の素粒子のみたいな、これがエネルギーなんだなっていうのをこの3日間で私なんかめっちゃ体現させてもらったって。でもその本当に一遍を体験したって感じだから、これからがこの2021年はまた年間コースを通してもそうでしょうし、もちろんそれ以外もそうだし、私がコミットしてるのはやはりこのプロダクションの盛り上げるっていうかスタートすることで、なんかいろいろもうそれがさらに盛り上がっていく、こう委ねて一緒になっていくっていうことになんかヒントをなんか感じてるんですよね。でもその言葉にする、これをちょっと私のテーマにしたいと思います。はい、
はい、ありがとうございま す。そんな感じでティーチャーの沙織さんどうですか、
はい、
今回は
濃厚な3日間やったなって思ってます、うん、でなんか本当にこの3日間のこの合宿の中で自分の内側の世界、それが自分のネガティブな部分だったり、こうまだ改善したい部分というものもすぐこの具現化して出るし、自分のポジティブな側面というものもすぐその世界となって現れる。本当にその自分の内側がもうすぐそこの目の前に現象となって現れてくるので、そこに本当に自己責任を持つことが必要だなって感じた3日間でした。でこうやって本当に自分の世界っていうのが作られていくんだっていうのをありありと体験して、本当にこれから私はこの世界に何を作り出していきたいのか、それを問い続けられるような3日間だったなと思います。でこのさっき若菜ちゃんもねおっしゃってたみたいに、あのキーワードとなるのはポストイットに書くっていうのをしたときに、本当に短い時間でたくさんのキーワードが出て、でそれのどれもがこのなんかなんていうのかな、パワフルだったんですよね。でそれを一つ一つそのポストイットをこう見ながら自分の内側とそのつなぎ合わせていくような、なんかそんな感じがあって、なんか本当にたくさんのギフトをもらった感じがしています。でこのネオレムリアンルネッサンスって聞いた時に、すごく私の中のなんか深いところでこう響くっていうか知ってるっていう感覚からこう拡張していく感じ、それがさらにこの色濃くみずみずしくなんかすごくカラフルな世界となって、なんかあるもうあるんだっていうのを感じていて、なんか本当にこのなんていうのかな、それぞれがすごく多様性を持ってハッピーで、でその自分でいながらこの調和を持った中にいる、であこれってなんて幸せなんだろうって思ったんですよね。でこの合宿を通してもそのみんなとの関わりの中でもそうなんですけど、本当にノージャッジでいるっていうこと、それが自分に対しても他者に対しても、でそういったその本当にあり方っていうのはさらにこうなんか体験したっていうか、うん、あのより深く根付いた感じがしていて、本当に来てよかったと思ってます。
よかったです、うん、ね、これでもうほとんど 1年が決まったぐらいのね、うん、3日間なんです。濃厚なね、はい、ティーチャーのミッシェルさん、
はい、はい、ですね、私は、2020年の沖縄コースのアシスタントに、入らせていただいたんですけれども、そこで、あ、もう、もう風の時代、もうすぐ風の時代だよって、まあ、その12月でなるよっていうのを聞いてたけれども、あ、もうすでに変わりつつある、そしてこう自分の中にあるその古いものがどんどんこうパキパキパキパキパキって、あの卵の殻のひびが入ってるなっていう感じがしてたんですけれども、で、まあ、年が明けてその今回この合宿の3日間で、まあ、本当にもう自分の在り方、まあ、あのドルフィンって在り方っていうことが、まあ、まあ、本当に人生の学校っていうふうに言われていて、その自分の在り方を問うっていうのをこう自分でし続けてきたつもりだったんだけれども、もうそこがもう全部がもうバッキバキに粉々になったという、まあ、本当にこう見直すきっかけにもなったし、で、本当にそのネオレムリアルネッサンスっていうのを聞いて、本当にそれこそ解禁 解禁、なんか本当にもうその扉がバーンと開いたっていう感じがして、本当にもうあのなんか地球のなんかそこからブワーって宇宙に放たれてるっていう、なんか本当にそんな感覚がして、であのゲコさんがほらなんかファイヤーみたいな感じの、ね、っていう話を、まあ、あのネオレオリアンファイヤーみたいなね、言ってたんです。本当にそんな感じで、その、まあ、水もあり火もありっていう感じで、本当にすごいこうバーッとなんかこうなんていうのパッパーっていうなんかお祭りじゃないですけど、
広がり
広がり、うん、本当に
スパークル、
スパークル、
光のスパークル、
うん、もう本当そんな感じで、うん、なんかワクワクしてるし、うん、本当こう自分が本当にあのアキさんも言ってたけども今年でっていうことが本当にあのこれからの時代だから、本当にこう自分もそこにやっぱりこうあのシフトして、うん、いてこうチューニングして、まあその2021年を自分が新しくこう再生したっていう感覚で、あの3日間本当にめちゃくちゃめちゃくちゃ有意義な時間でした。
はい、ありがとうございました。皆さんにね、このネオルムリアンルネサンスっていうのは、あの風の時代のやっぱりその文明の、扉が開いたっていうことをお知らせしたく、このネオルムリアンルネサンスっていう概念を、まあ、紹介したし、新しい概念ですけれども、この風の時代っていうのはやはりね、情報化の時代とも言われているし、見えない意識、この集合意識がどこに向かっていくかっていうところで、本当にある種風の時代はある種カオスも生み出されるし、究極のなんか二極化も生み出される中で、ぜひこのスピリッチのね、視聴している皆さんは風の時代の最高のそのボルテックスの中にいてもらいたいから、このネオレムリアのこのルネッサンスという概念はボルテックスそのものだと思うんですよ。実際にこの古代レムリア時代からずっとこうあって、それをこういろんなこう歴史の中で文明が変わるごとにこう変化してきて、変異もしてきたし、封印された部分もあったものが、いよいよもうこの風の時代に全部の扉がパラパラパラパラパラってこう開かれて、それが個々の DNA にも魂にも刻まれているね、火と水もそうだし、この火と水っていうだけではなくて風ですよね。風はもう本当にあらゆる方向にエネルギーをこう、向かせてくれるんだけど、火というのはあなたの魂の光そのものだし、その魂がこの時代に生まれてきても向かってきてるわけですよ、風の時代に。だからその情熱を本当にこう開いて燃やして広げていくっていうところと、実は水はそれをこうなんか浸透させていくとかね、この大地に、要はネオレムリアンルネサンスは他の惑星では叶えられなかったこの地球上でのユートピア、もう地球天国っていうね、その振動数を完全に開く、全開するっていうことだと私は思ってるんです。だからこの新しい風の時代で、今日ねこれを実際に、オンエアになるときは、この獅子座の満月という日は終わっていたとしても、この日が実は皆さんおそらくちょっと思い出してほしいんですよ。あなたの1月29日はどんな、気分で、どんな意識で、何に向かって、あなたは、いたんでしょうか、どんなステージにいたんでしょうか。でこの私たちはそのネオレムリアルネサンスというステージを作り上げたい、そのステージにいるんで、皆さんにも一緒に乗っかってこの新しい時代の中で、子という自分がやっぱり持っているなんていうかな、熱量はあなたが自分で思っているレベルのものではなくて、すごく無限に広がるものだということと、そしてやはり、一人一人が今立ち上がる時代だし、だけどそれは孤立するんではなくて、子という存在はこのネオレムリアルネッサンスでは光の柱として、自分の内側から光の柱を立てるんですよ。今までのあの土の時代の光の柱は外からも下ろしてたんですけど、もちろんそれはドルフィンでもその土の時代は源から光の柱を下ろし続けてきました。もちろんそれをやるんですけれども、何よりもこのネオレムリアルネッサンスではあなたの内なる魂が実際に振動数の中に秘めていた、そして解禁になった光の柱をグググググッ って目覚めさせ、その外の光の柱と自分の内の光の柱がピタッてくっついた時に、あなたという無限のその、創造性がこの風の時代に実現していくんですね。だからもうあらゆるあなたの天才性というものが自動的に開かれていくの、気づいたら、え、まさかこの才能がこんなところでっていうね、あるわけですよ。例えば ある方に出会った時に、その方はそのすごい素敵な家のオーナーで、その中世とかね、その要はアンティークのコレクターのお家に生まれて、で2代目のアンティークコレクターになってて、でも自分の過去性も思い出したりとかしてて、そして、ある時その一つのアンティークにピアノがあるわけなんですけれども、ピアノの調律して、調律師を話してたら、このピアノはね、またずっと、定期的に調律しなきゃいけないよねって、僕も弾けないし、僕はアーティストじゃないんだって言ってた人が、ある日突然自分の内側の光の柱がパシッてつながって、外の光の柱と融合した時に即興でピアノを弾くようになって、すごい音楽を奏でるようになったように、自分が全く気づいていない、未知なる才能というものが開かれて、あなたの内なるネオレムリアンルネッサンスが始まるんです。まるで自分の内側の魂の文明開化みたいに、そこにはこう偉大なる自分のその多次元のハイアーセルフがずっと温めて、この時代待っていた、この可能性というものが開かれていく、そういうものがね、あるのがネオ、レムリアンルネッサンスだなっていうのをすごく思っていて、そういう意味で自分もその始まったなと思ったのが、マリー・アントワネットのドレスを着て、マリー・アントワネット風のドレスを着てね、撮った時にもう内側にある自分の全ての天性、そういった過去の自分も今の自分も、そして未来の自分も一緒になって、あ、私はその外に何かにオブジェを作ってアートするというよりは、自分そのものが芸術作品であるっていうふうに思った瞬間があったんです。だからネオレムリアンルネッサンスっていうのは、一人一人がアートフォルムで、そのフォルムはいろんな形を成していくっていうね、そういうのよ。
すっごい同じことを考えていて、うん、私が 姫ですっていうふうに言うんですけど、うん、言うんですけど、じゃあ、うん、姫何者って仮に聞かれたとしたら、うん、私多分今パフォーマーって答えると思うんですよね、うん、でそれは、そのピアニストみたいにすっごいストーリーなんか降りてきてパンとかじゃなくて、だからみんなが恵子さんだからできるとか、その方だからできるじゃなくて、私はもうちょっと長いタームでやったけれども、うん、そのじゃあ、ドルフィンの卒業式の日、卒業式終了の日におへそを出して、うん、おへそを出した衣装でというかお洋服で登場しましたと。でそこから自分の容姿も使って、感性も使って、それを自分が幸せになる、自分がなんか嬉しいから それでいる自分が嬉しいから、それを仲間に見せました。そしたら仲間がどうしたの姫みたいなことで喜んでくれるというか、楽しんでくれる、驚いてくれる、そういうのをなんかやり始めて、そしたら今度そのイベント自体の演出をやるっていう、その感性をじゃあ演出として使ってやってみるっていうのが発生して、でミュージカルもつながミュージカルもやるし、歌もやるし、その言葉でもパフォーマンスするし、お花をつけて司会進行、すごく大きなお花をつけて妖精みたいな衣装にして、
花人間ってある
んですけどね、そう花人間そう、うん、にして、なんかその会場を巻き込む司会進行をしたりとかっていう風に、なんか未知の最初からそれをやるっていうことではなかったけど、知らなかったそのもの
が可能性がね、そう自然に開けていくような扉が、自分は 目の前にその扉があるから開いたって感じですね。なんかこう探し求める時代から、なんかそれより本当にもうあるから、それをどれを発見するかという時代、探すのと発見は違うんですよ、うん、サーチとディスカバーで、やっぱりサーチっていうのはないから求める意識になりがちなんだけど、もうディスカバーっていうのはあるという、例えばいろんな古代の文明が大好きな人っていうのは、なんかピラミッドの中に何かまた部屋があるというのは発掘作業、それはディスカバーなんですよね。あるという前提でディスカバーなんですよ。そういうことはネオルネッサンスのこの、ね、レムリアンルネッサンスの中では、もうディスカバーもするっていうね、こう発 見するというかね、そういう、そしてディスカバーして、これが私というこの今のアートフォルム、アートという作品ですみたいな、自分が作品であることを忘れちゃダメ。でもちろん作品を作った作品に魂を込めて、これが私ですっていうのもありなんですよね。だから両方、このそこには、自分と何か自分の作り上げた作品との、距離がないんですよ。もう一体化してるんです。だからもう一致してるから、自分そのものが作品っていうかアートなんだっていうことを、なんかこう、そのネオレムリアンルネッサンスの始まりだなって思ったんですね。だから皆さん、聞いてる皆さんも、自分という唯一無二のその芸術作品であれば、人間という芸術作品であれば、どんな人生を送ってても、それが芸術であることを忘れないでほしいです。そして誰かと比べるなんて、そういう世界もうないんですよね、ネオレムリアンルネッサンスでは。自分がもう子が立つということと、そしてまたそれがあるから、子が立って、この芸術作品が一つでも美しいんだけど、それが掛け合わせられた時に、またその宇宙という視点、神視点から見た時に、そう、とてつもない、あの輝かしい新しい芸術作品になっているという、うん、そういう感じなんですね。
それがイメージとか思い浮かべることだけじゃなくて、それを地球でやるっていうことは、
行動ね、
そう、あのマリー・アントワネットのドレスが具現物であって、それをまとうことで、そのアート
する、
ね、そうになるし、なんか言葉とか音とか、あの、
まあ、お花とかもそうだけど、風の時代はやっぱりいかに、やっぱりこの自分がそうやって表現していくかとか、行動に移すかっていうこともすごい風の時代らしいんですよね。エネルギーがこうどんどんと広がっていく、拡張とか拡大というのもそんな感じがしますね、うん、
ふと思ったんですけど、なぜそれがドルフィンの2021年のこれからこういうボルテックスで作っていこうっていうところに、なぜそれが降りたんだろうと思って。で
もだってドルフィンスターテンプルっていう、もともとは
ドルフィンスターテンプルは完全に肉体を持って悟り、すべての時空次元において神聖な真実と神聖な愛で完全なつながりを持ち、この地球での現実を今ここで人間としてマスターとして生きる、そんな愛と一つの日々を過ごす人生の仲間、学校です。私たちは本質のあるがままに戻り、神、女神、すべてなるものとすべての次元において一つとなる聖なる流れの中で自由に存在します。このタイミングで肉体を持って生きるあなたもぜひ一緒に、ドルフィンスターテンプルと検索してください。このプログラムはナレーション姫でお送りしました。